どうも、大阪きのと申します。初めましての方は初めまして、そうでない方はいつもありがとうございます。ですね、今回、5作目っていうことになるんですけれど、実はですね、今まで出していたサークルさんとちょっと違いまして、今回から私個人のサークルとしてやっていくことになりました。今までは、プッシームーン様でちょっと出させていただいてたんですけれど、今後は、大阪堂という名前のサークルで出していきますんで、どうぞよろしくお願いいたします。でですね、ちょっとサークルが変わったということで、ちょっと初心に戻ってですね、まずは自己紹介の方からちゃんとやっていこうかなと思います。改めまして、ネット声優をしております、大阪きのと申します。よろしくお願いします。年は、成人してますっていうことだけお伝えしておきます。あとはそうですね、体型なんですけれど、私、身長がかなり低めで150センチちょっとしかないんですよ。結構小柄な方ですね。結構お友達とかはね、みんな身長160センチぐらい、もしくはね、170センチ近いちょっとね、モデル体型の女の子とかもお友達にはいるんですけれど、まあその中でも私はかなり小さめな感じで、ね、150センチ台ってなりますと、やっぱりね、男の人と一緒にいても、なんかこう頭一つ飛び抜けて、頭一つちょっと小さめと言いますか、ね、割となんか、ちょっとね、中学校ぐらいから身長がもう止まってしまってて、もうそれこそね、本当に女の子の身長ってやっぱり生理が始まったら止まるっていうのがね、通説と言いますか、まあよく聞く話なんですけれど、私自身もそうで、ちょっとね、私生理始まるのはそんなに早くはなかったんですけれど、中学校、3年生かな、確か始まったのが、もうそこからぴったりと身長が止まってしまいましてですね、もうね、かなりね、いつまで学生引きずってるんだみたいな身長なんですけれど、あとはそうですね、おっぱいの方なんですけれど、F カップと G カップの間ぐらいですかね。結構ね、ブラジャーの、メーカーによってサイズが結構バラバラなんで、もう本当に物によってはね、ちょっと余ったりはみ出したりみたいな感じでバラつきがあるんで、 F カップと G カップどっちも買ってね、使い分けてみたいな感じなんですけれど、まあまあ、F カップのブラではやっぱりほとんど余ってしまう、余ってるじゃないな。お肉が余ってしまう、ね。おっぱいがはみ出てしまうんで、結構ね、もう乳首まではいかないんですけれど、乳輪は完全に出ちゃうんで、ね、ものによっては本当にね、なんか乳首も出ちゃう時もあるんですけれど、結構ね、なんでしょう。あ、ちょうどね、言ってもわかんないかもしれないんですけれど、ブラジャーからはみ出した、もう乳首ギリギリのところってすごくふよふよな感じの手触りで気持ちいいんですよね。私ちょっと自分でも好きです。ツンツンって、こう触っちゃうんですけれど、ね、触ってると結構エッチな気分になっちゃうんで、ね、あんまり触るとね、ちょっと外出とかに、ね、支障出ちゃうんで、本当にお家にいる時ぐらいしかやらないんですけど、まあ結構、おっぱいも大きくて、ふわふわやわやわな感じで、あとそうですね、結構ね、抱き心地のいい体っていうのは言われますね。抱きしめて気持ちいい、こうもっちりと吸い付くような手触りみたいな感じでよく言われます。趣味なんですけれど、まあツイッターの方、私ツイッターやってるんですけれど、ツイッターの方でも結構ね、ツイートしたりね、リツイートしたりしてるんですけれど、仮面ライダーがすごく好きで、なんで好きかっていうと、私バイクに乗ってまして、ね、そのバイクに乗ってる影響もあって仮面ライダー特に好きで、あとはそうですね、昔から、ね、周りにいるお友達とかお付き合いする男性っていうのが結構年上の方が多くて、もうそれこそね、10歳に、まあ、20歳まではいかないんですけれど、結構上の方が 多いんで、割となんか趣味がちょっと古い男の人が好きな作品が多いんですよね。で、あの結城まさみとか、あと、あの人誰だったっけ、あのうるせえやつらの、なんだっけ、ちょっと忘れちゃった。まあそういう感じでですね、なんか最近の作品のことはあんまりよくわからなくてですね、結構なんか自分の世代とはずれた作品ばっかり好きなんで、あんまりお友達とも話が合わない方なんですけれど、まあまあちょっとそういう作品がもしお好きな方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ、私とね、そういうオタクトークといいますか、あの趣味の話で楽しくお話がもしできたら嬉しいなと思います。あとはそうですね、話があちこちちょっととちらかってるんですけれど、もう一回ちょっと見た目の話に入るんですけれど、私髪も結構長い方なんですよね。今はですね、だいたい背中の真ん中、いやもう真ん中も超えちゃってますね、真ん中より少し下ぐらいまでの長さがあって、あとちょっと天然パーマが入ってるんで、ゆるゆるふわふわな、ね、ウェーブがかかってる状態ですね。あとは、ちょっと真っ黒というよりはブラウンがかった感じの髪色なんですけれど、これは染めたとかではなくてですね、私あの親がもう髪がちょっと茶色系なんですけど、その遺伝でなんか私自身もどっちかっていうとちょっと茶色く見えてる髪色なんですよね。もう本当に生まれつきの色なんで、結構ね、学生時代とかはあの風紀のね先生とか、あと生徒指導の先生とかに、そのお前ちょっとそれ染めてるんじゃないか昨日みたいな感じでよく言われるんですけれどね。でも全然ね、そんなというかね、あの人生で髪を染めたことっていうのが実はないんですよね、私もうね。ちょっとね、その色を抜いたりするのも憧れではあるんですけれど、もう自分の髪色をね愛していこうかなと思って、ほとんどいじらずに今まで来たんで、まあちょっと髪はねさすがにもうねだいぶ長いんで切りたいんですけれど、ね、切るとね、あの私ちょっと何人かセフレがいるんですけど、あの皆さんね長い髪が好きっていう感じで、切るっていうとなんか嫌そうな顔をされるんですよね。場合によってはもう切らなくていいじゃんってはっきり言う人もいるんですけど、まあまあ、ね、ちょっとねしょうがないんで、ね、男の趣味に合わせて髪もまだ伸ばしています。あとはそうですね、初体験の話とかちょっとエッチな話もしていこうかなと思います。私の初体験はですね、17歳の時ですね。結構ね早いんだか遅いんだか分かんないんですけど、17歳の時に当時、遊んでた男の人のお家で初めてを捧げてしまったんですけど、ね、ちょっとねなんかね、あの強引にされたんで、私としてはちょっと不本意な形の処女喪失だったんですけれど、まあなんかそれを皮切りに、皮切りにっていうかもうそれより前からいろんなことがあったんですけど、この辺に関してはね、あの過去の作品を聞いていただいた方が多分、ね、ちょっとそこでよく語ってるんでわかるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね幼少期から性的いたずらをよく、ね、周りの男子とかに受けるような感じで生きてきたんで、なんかねちょっと低層概念がなんていうの、軽め低め、まあまあ、あの結構ねおつむもおまたもゆるゆるみたいな感じの人生を送ってきたんで、結構ねあのガバガバの低層概念ですね。まあそんな感じなんで、まあちょっとその処女喪失を皮切りにですね、セフレがどんどん増えてしまいまして、ね、あの私の体の上を一体何人の男が通り過ぎたのかっていう感じにはね、結構セックスをしまくってね、あのおまんことおっぱいと、あと場合によってはお尻の穴もね結構なんかね使いまくった人生ですね。お尻はさすがにそんな使いまくったってほどじゃないんですけれど、まあまあそれなりに性的な体験はよくしている方です。 とはそうですね、私の、なんでしょう、性癖の話でもしましょうかね。私はどっちかっていうとですね、なんかエッチな漫画とかそういうのもよく見るんですけど、その漫画とかイラストとかも探すときは、なんかね、もうどうせ見るならとにかくエッチなのっていう感じがあるんで、なんかイチャラブとかそういうのよりは両軸ものだったり、あとはそうですね、林間、中出し、痴漢なんてワードでいろいろ検索をしてるんですけど、なんですかね、なんか別に自分がそれをされたいわけではないんですけれど、なんかもう女の子が全く抵抗できない状態で屈服してるようなエッチな作品が好きなんですよね。種付けプレスとか結構好きですね。でもそんなのが好きとは言いつつも、私自身どっちかっていうとなんか攻めたいって言いますか、そのご奉仕がすごく好きで、なんかね、そういうなんか女の子がどうしようもない目に遭う作品も好きなのに、こう逆に女の子が男の人をもうガツガツと攻めるような作品も結構嫌いではなくてですね、もう一番好きなワードがもうね、逆アナルなんですよね。なんでしょう、ふたなり物とかそういうのではないんですけど、なんか男性の方にこうあれこれ、こう乳首攻めだったり前立腺攻めだったりっていうのをしているのも見るのも好きですし、私自身それをするのも好きっていうのがあって、結構そういう作品もよく探してみますね。まあね、結構正当作は、正当作でいいのかな、なんかちょっとね、変な感じの性癖も多少持ってはいるんですけど、あとはそうですね、ザーメンフェチって言ったらいいんですかね、性液がすごく好きなんですよね。かけられるのも飲むのも見るのも好きみたいな感じで、男性が自分自身をこうね、しごいてオナニーをしてこうエッチなお尻をビビュって出す瞬間とかが一番好きと思う感じなんですよね。だから結構ね、ネットでそのエッチな動画とかも多少探したりはするんですけど、なかなか見つからないんですけど、素人もの系とか、あとね、本当にそのなんか悪ふざけで投稿したような感じのこう自分のオナニーの自撮りみたいなのの、そのね、こう行く瞬間の部分とかを何度も繰り返しに見てエッチだなって思っておまんこをよく濡らしています。あとはそうですね、私ね、あんまりなんか自分があれこれされるのは昔好きじゃなかったんですよね。こうおっぱい触られようがおまんこほじくられようがそんなに気持ちよくなくて、もうそれするならもうね、むしろこう私が気持ちよくしてあげるから、もうあなたはただ寝てるだけでいいんだよみたいな感じでね、乳首も攻めますしね、アナルも舐めますし、あと結構ねフェラは得意な方で、もうね、私が今までフェラした人で行かなかった人っていうのはまあさすがにいなくてですね、結構なんかね、私がその17歳18歳ぐらいの時からずっと一緒にいたセフレがですね、めちゃくちゃなんかフェラ大好きな人だったんですよ。だからその人にかなりそのフェラのやり方みたいなのは仕込まれてですね、こう口を激しくこう上下に振りつつ舌でこう先端をレロレロと舐めて、でそれに加えてまあ少しこう柔らかくたまたま揉んだりね、あとはこうアナルに指を入れたりなんてこともしながらね、すっきりさせるのが好きなんですけれど、やっぱりね飲むのが一番好きなんですよね。あ、でもやっぱりね、自分が好きだなって思う人のしかちょっと飲めないなっていうのもあって、こう飲めない相手のもあっ ったりはするんですよね。というか、味とかの好みも多少はあるんで。一度ね、まあ、お友達なんですけれど、こう、なんとなくいい雰囲気になって、車の中で、ちょっとこう、フェラをしたことがあるんですけれど、その人がですね、結構お酒をたしなまれる人だったみたいで、ザーメンの味がですね、なんか、酸っぱ苦いっていう感じなんですよね。多分あれはビールの味だったんだなって今思ったら思うんですけど、まあちょっと本当に体が受け付けない味で、飲めねえなっていう、すいません。もうちょっと今素が出ちゃった。ね、飲めないなっていう感じにちょっと本当になってしまって、なんかいい雰囲気だったのがぶち壊しみたいになって、その人とは結局お付き合いとかも何もせずに終わったんですけれど、ね、なんかザーメンソムリエみたいな、そういう部分も多少ありますね。一番好きなザーメンがですね、今一番好きで一緒にいるセフレなんですけれど、結構ね、お肉大好き、お野菜嫌い、甘いもの大好きみたいな感じの人なんで、なんかね、ザーメンがね、非常にマイルドで飲みやすいんですよね。なんか苦味もほとんどなく、こう甘いわけではないんですけれど、まあ、なんでしょう、卵の白身にほんの少し臭い匂いと、あとしょっぱい味をつけたみたいな、そういうね、なんか非常に舌触りもよくマイルドな味をしてるザーメンなんで、結構ね、何度でも飲めちゃうんですけど、あんまりザーメン飲まれるのそんなにね、どうでもいいや、むしろそんな好きじゃないよみたいな人なんで、いつも私がね、ごっくんして口の中をあーって見せると、また飲んだのかってちょっと嫌そうな顔されるんですよね。結構ね、なんか私としては、飲んだよっていう証明とか、あと、ね、もっとちょうだいっていう意味を込めてやってるんですけど、なんかちょっとあんまり伝わらないみたいですね。でですね、あとはそうだな、あと何を話そうかな、オナニーのね、なんかやり方みたいな部分で自分の好きなやり方があるんですけど、結構自分自身触るときってあんまり乳首とかは触らなく、乳首も好きなんですけどね、触るの。今ちょっと言いながらなんとなく触ったらうんってなっちゃったんですけど、乳首もまあちょっと触りつつ、でもメインで触るのはだいたいクリトリスなんですよね。こうクリを男の人がね、オナニーするみたいにこう根元からゴシゴシチュコチュコしごいて、でこう思いっきり気持ちよくなってから2ラウンド目でおまこを触っていくみたいな感じなんですよね。結構ね、オナニーも大好きなんで、休みの日とか、もう本当に何も予定のない日とかはですね、もう朝から晩までみたいな感じで、一日中体のどこかをこう触ってエッチなことをしてるような日もあるんですよね。もうね、お布団がよくぐちゃぐちゃになって洗濯が大変なんですけれど、なかなかやめられないんですよね。もうね、一回行って、もうその後はこう何度も中をかき回して軽く行くのを、ね、もうそれこそ無限に楽しむみたいな感じで、ね、今日もちょっとそういうオナニーをして皆様にそのエッチな声をお届けできたらなと思います。あとはそうですね、こういうね、音声作品っていうものを撮るようになったきっかけの話なんですけれど、今までですね、そういうその音声作品、こう、エッチなオナサポ的な感じの、そういう作品とか、あとはその、自分のそのエッチな、ね、オナニーとかの実況を撮って、ね、こういう風な作品に仕上げるっていう、ね、なんかそういう文化があるっていうのをまず知らなかったんですけれど、ちょっとお友達、プロデューサーなんですけれど、プロデューサーにちょっとお声掛けいただきまして、ね、私 幼少期からちょっと声優に憧れてまして、まあ、いつかなってみたいなとは思いつつも、ね、年を減るにつれだんだんこう夢を失っていったといいますか、まあ、無理だよねって思ってた部分がかなりあったんですけれど、いざこういうお仕事をいただいたっていうので、ね、ちょっと思いもよらない形で自分の夢が叶ったんで、結構なんか天職かなっていう感じで今やらせていただいてるんですよね。で、まあちょっとそういう、ね、エッチな声を人に聞かれることで興奮するかっていうと、私自身ちょっとそういう性癖はあまりなくてですね、結構なんか嫌悪は全くないんですけど、聞きたいなら聞かせるけど、私はそれについて何の考えも受けないよみたいな感じの部分が結構あるんで、それこう私のねエッチな声を誰かが聞いてるっていうこと自体でなんかエッチな気分になったりはしないんですけれど、そういうね私の声を聞くことでね、それからまあね興奮してねオナニーをしてくれる方がいらっしゃるって思うと、そっちの方はですね私結構興奮するんですよね。ああ今この人私のエッチな声で興奮してオナニーしてザーメンドピドピューって出してるんだっていう風に考えると、結構なんかゾクゾクってなんかね腰のあたりからねなんかムズムズするような感覚が上がってきて、あエッチって思いますね。だからですねこういうね私がエッチな作品を作ることで私のオナニーのおかずを間接的に作るみたいな、そういう部分ではねある意味私の性癖にもかなっているのかなって思います。ですからね、もう皆さん私のエッチな声でもうどんどんオナニーして、ね、いっぱいザーメントピュトピュしてくださいね。私はそれを想像しながらおまんこをぐちょぐちょにかき回してエッチな気持ちになってまた新しい作品を作るってことができるんでね。だから今から私のエッチな声皆さんちゃんと聞いててくださいね。